広瀬公夫、日本共産党。子ども医療費助成の拡充について。質問1。全国の6割以上の自治体が子ども医療費の窓口負担がない。羽曳野市で窓口負担が必要になった理由と経過は。2。窓口負担ゼロに向けて財源確保も含め実施の考えは。3。一切の支援がない国による制度化。大阪府による助成年齢の拡充及び約半数が補助対象から外れている所得制限を撤廃すればかなりの財源が生まれ窓口負担をゼロにできる。国や大阪府にどのように働きかけてきたのか。答弁1。平成5年6月より羽曳野市独自で1歳児までの乳幼児医療費助成制度を開始し、同年10月、0歳から6歳までの入院療養費を補助する大阪府の助成事業が創設された。当初、自己負担はなかったが、大阪府の助成が0歳から2歳までの通院医療費補助へ拡大された平成16年11月から、1医療機関あたり1回500円等の自己負担が導入され、羽曳野市でも導入した。3. 大阪府市長会を通じ国に対し緊急の国家的課題であることを鑑み、国の責任で全国一律の制度として創設することを要望してきた。市長、所得制限の撤廃と年齢拡充は大阪府市長会を通じて今後も継続して大阪府に要望していきたい。無償化よりもまずは今回の年齢拡充を円滑に進めたい。要望、少子化対策としても窓口負担をゼロにし、羽曳野の子どもたちが安心して医療にかかれるように子育てを応援するべき。国の制度化も当然だが、大阪府には市長会を通じてだけでなく、所得制限の撤廃と年齢拡充を機会あるごとに強く求め、子どもの医療費助成の充実を図るよう強く要望する。来年度の主な施策について。質問1。来年度の予算編成は今年度比約 5% 減、20億円削減を目指すとしているが、削減の理由、具体的な内容と計画は。2. 福祉の増進という羽曳野市本来の役割と具体的な施策をどう考えているのか。 3. 日本共産党市議団が提出した186項目の予算要望書の中でも、特に市民の切実な要望である10の重点項目を予算に反映する考えは。答弁1。今年のコロナ感染症の影響を加味しなくても、令和6年度に約14億円の赤字となる試算であるため、対前年度比で経常経費2億5000万円、臨時的経費1億円、投資的経費16億5万円の削減を行う方針。2。必要な事業を必要なタイミングで実施し、市民の福祉の増進に寄与できるよう取り組む。3. 各事業担当部署が精査し、最小の経費で最大の効果を上げることができるよう予算編成を行い、今後示していく。要望、来年度予算20億円の削減は納得できない。コロナ対策やコロナの影響による市税減収分に対しては、市民の生活に必要な施策を削らないように国が財政措置をすると言っている。今羽曳野市の最大の仕事は市民の命と健康を守り、暮らしと営業をしっかりと支えて援助していくこと。市議団で全世帯を対象に市民アンケートを行い、市内の労働組合や各団体にも意見や要望をお聞きしてまとめた来年の予算要望を引き続き検討し、 市民要望の実現に向けた予算編成を強く求める。